堀本裕樹17音の夜。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柴崎さんと初めてお会いしたのは渋谷アップリンクでの東京マッハ1ですね、ボリューム1でしたよね。
はい、 あれ1回目だったんですか。
あれ1回目なんですよ。
あ、そうだったんですね。
はい
はいはい
はい。で、公開区会で、まあ、僕も初めて参加したんですけども、
はい、あ、そうだったんですね。あの時がああいうお客さんが入ってっていう形は初めてだったんですか。
そうなんですよ。
あ、
はい、だから僕もすごく緊張して、
はい
はい、で、長島優さんとか米満和成さんにお会いするのも初めてだったんですよ。
え、そうなんですか、はい、なんかすごい普通に盛り上がってるのであの結構もう何回もやってらっしゃるような雰囲気でしたけど、
はい、
ね、そうだったんですね。あの時が初対面で、はい、ああいう公開区会っていう形式も初めてだったんですね。そうそう、
はい、
すごい面白かったです。
ありがとうございます、ね、観客でいらしてくださって、
はいはい、
その後ね、二次会にもいらしてくださって、
はい
はい、本当にありがたかったです。
あ、いえ、こちらこそ、あの、はい、すごく楽しかったです。ああいう形で俳句 を楽しむっていうのは初めてだったし、はい、あんな風にこう皆さんがいろいろ解説し合うっていうのはすごく新鮮で、はい、
あ、はい、ねえ、だから僕もやっぱり句会とか俳句を通してだったから、多分長島さんとも米満さんともああいう風に、はい、最初から打ち解けられたのかなと思って
そうですね、
うん、
はい、
なんかそういう句会のなんかパワーっていうか、
はい、
なんだろうな、うん、そういうのありますよね。
生み出すね。そうですね、はい、作品の面白さもありますし、そこでこう出てくるいろんな、はい、あ、そういう見方があったのかっていうのが、うん、あの時は本当にいろいろ新鮮で、
はい、
あ、俳句ってそういうこういう楽しみ方があるのかっていうのを、ね、
はい、
初めて知りました。
あ、はい、嬉しいですね。で、今日はまず柴崎さんの原点からお伺いしたいんですけども、
はい、
小さい頃はどんなお子さんでしたか。
どんなお子さん、うん、
自分でどんな性格とかどういう子やったっていうのあります。
はい、まあ、テレビとか何か、うん、テレビが好きでした。
はいエッセイにもありましたよね。
そうですね、
テレビが好きで、
はい、テレビばっかり見てましたね。で、そのテレビのことを考えるのが好きでした。そう、アニメとか、はい、まあ、何でも見てたんですけど、
うん、
そのテレビで見たアニメのこととかをいろいろ考えて、それを人に一生懸命言うのが好きでした。
あ、そうなんですか。
はい、
そのエッセイにあったのは、
はい、
何でしたっけ、旅番組じゃないけども世界不思議発見とか、
はいはい、
世界なんちゃらなんちゃらとか、
あ、そう、世界がつく番組ばっかり見てるとかっていう、
はい、
そうですね、書きましたね。そう、うん、自分が好きな番組を今までの思い返してみても、やたら世界なんとかって、そういう旅行番組とか、うんうんうん、クイズとか、はい、ちょっと雑学っぽいのとか、
うんうん、
そういうのが好きで、でもテレビで見てるばっかりで、実は全然旅行に行かないっていう、う
ん、そうなんですか。
もうバーチャルばっかりです。画面を通してばっかりなんですけど。
なるほど、
はい、でも子供の頃からそうでしたね、うん、テレビで見て、
うん、
あ、面白いなとか、
うん、
はい、そういう感じでした、いつも。
なるほどなるほど。小さい頃は本はどうでした、お好きでした。
あ、はい、本も好きでしたね。もちろん漫画とかいろいろ含めてですけど、はい、保育園とかでも、
はい、
よくお店屋さんごっこするみたいな話になると、私一人だけ、はい、あ、じゃあ私本屋さんって言って勝手に自分の周りに本を積んでただ読んでるっていう、すごい協調性のないことをしてました。
なんか古本屋の親父みたいな、
はい、の親父みたいな勝手になって全然あんまり参加しないっていう感じでしたね。はい、
でもお店屋さんごっこで本屋さんを選ぶってなかなかないですよね。
そうですね、ね、
うん、
別に本屋さんがやりたいわけじゃなく、ただ読みたいから本屋さんっていうことにしとくっていう、本当、うんうん、古本屋の親父みたいな。そうですね、そういう感じでした。う
ん
う
ん、なるほど、はい、いわゆるその大人の小説っていうか、
はい、
そういうのを読み始めたのっていうのはいつぐらいなんですか。
でも小学生の時ぐらいからですかね、うん、でもそん なでも言うほど読んでなかったんですけどね、うんうん、でも小学校の時は普通にあの図書館にあったルパンと、
はい、
あの明智小五郎のシリーズ、はいはいはい、少年探偵団みたいな、うん、あれを全部読んで、うん、それが本当一番の楽しみでした。 3,4 年生ぐらいの時は、
うんうんうんうん、あれ図書館に絶対ありますよね。
そう絶対こう全巻揃ってて、うん、あれをこう順番に読んで、
はい、
あのとそう借りれる時間はあの1週間に1回だけなんですけど、はい、もうその日の帰るまでに読んでしまうので、
うん、
あのもう来週も1週間どうしようみたいな感じでしたね
なるほど、はい、あじゃあその頃から読書の楽しみっていうのを知り出したんですよね。
そうですね、あの常に何かあのそういう本だったり、はい、漫画だったり、
はい、
さっきも言いましたけどテレビだったり、
うん、
何かそういう お話っていうか、
はい、
あの作ったものが好きで、
うん、
あのそれを、うん、なんだろうその世界と自分の普段の世界が一緒に生きてるっていう感じでしたね、
うんうん、なるほど、
はい、
それで自分で物語をね書こうと思ったきっかけっていうか、
はい、
そういうのあったんですか。
あそれはなんか本当に自然に、うん、なんか好きなんで自分もやってみようみたいな感じで、はい、真似してっていうか、
うん、
最初はこうノートとかに、はい、まあでも子供とか書きますよね漫画とか、
うんうんうん、
やっぱり真似してこう作ってみたりとか、
はい、
そういうのが本当始まりで、あの授業中にノートに書いてたりとか。
それ小説なんですか、はい、物語なんですか。
本当、
うん、
なんだろう言葉みたいな、
うん、
あの小学生って詩もな、うんうんうん、習ったりしますよね。だからそういうの書いたりとか、はい、あといろいろですね、うん、絵を描いてたりとか、
うん、
あとお話みたい。小学校の4年生の時の先生がすごい面白い先生で、
はい、
あの最初担任で決まって最初の方の時に、
うん、
1年間普通の宿題がいいか自由勉強がいいかどっちがいいって聞くからそれはみんな自由勉強がいいって言いますよね。で、うんうん、で1年間宿題なくて自由勉強だけ でそれはか自分で勝手にノートに何でもいいからやっていくんですよ。それはなんかあの漢字書くとか、
うん、
計算やドリルやっていくとかでもいいし、自分でそういう詩とかを書いてもいいしっていう、もう本当に何でもよかったんですよ。でそれに応じて先生がこう反抗してくれて、その反抗がの数でなんかこう色塗って、
うん、
あのマスをなんだ塗りつぶすのがあって、はい、それでこう競うっていうあの方式だったんですよ、
うんうんうん、
でそのあとにちょっとお話みたいなの書いたりとかもしてました、
はい、へー、
はい、
おもろい先生ですね。
そうすごい面白い先生だったんですよ。あのなんかお楽しみ会っていうのがあって、
うんうん、
でそれは本当は学校にお菓子持ってきたらダメなんですけど、
はい、
あの持ってきていいみたいなことを言ってしまってあので隠れて食べやって言ってたけど当然バレて、うん、後ですごい先生怒られてたりとか
先生が先生に絞られるっていう
そうよく先生怒られてたりとか、
うん、
あの面白い先生だったんですけど。
うーん、でもその先生のおかげでそういう自由に書いたりできたんですね、その頃ね。
そうですね、本当楽しかったです。
なるほど、
はい、あの出来はさておいてあのそういうのをやって、
うん、
なんかあの見せる相手がいるとまた違うっていうか、ね、面白いですよね。なんか書いてても、うん、あのなんだか感想を聞けたりするの面白いので、
うん、
あとなんか友達にもあのよく見せてました。あのそれは漫画ですけどね、うん、漫画を書いてて、うん、友達となんか漫画を書き合って、
はい、
見せ合うみたいなことをしてました、うんうん、だからなんかそれがこうあんまり特別じゃなことじゃなくて普通っていうか、うん、日常のこう遊びの一環としてずっとそんな感じだったので、うん、なんかその延長でずっと来たような感じです。
はい、そのお話聞くとなんか自然な感じで今のね小説家になられたっていう
感じがします
ね。
はい、特別なんかすごい決意したとかっていうのはなくて、
うん、
ただ面白いからやっててそのままあの大人になってもずっとこういうことができたらいいなというか、うん、やまあ自分はこういうことやっていくんかなと思って、うん、なんかそのままそのまま大人になってしまったっていう感じです。
なるほど、
はい、
一度就職はされてるんですよね。
はい、 はい、うん、しました、
うん、
の普通の会社に、
うん、
事務職で。
なるほど、
はい、
その時は仕事をしながらも何か家帰ったら書いてたとかあるんですか？
そうですね、あの、うん、本当に大学の3年生ぐらいまで、
ええ、
自分は小説家になるから、
うん、
あの就職活動と か自分には関係ないと思ってて、うんうんうん、あのでハッと気づいたらあでも大学卒業したら別、うん、なんかどうしようと思って、で一応周りもみんな就職活動してるから、うん、あの私もしないとあやばいよなと思って
ちょっとと
りあえずやってみたんですけど、うん、就職活動でも当然ねそんな直前まで自分と関係ないと思ってた、うんぐらいなんで、うんうん、やり始めて当然うまくいかず、
うん、
で当時も結構氷河期だったんで、
うん
まあ、落ちまくり、うんまあ、それは当然なんですけど、でこれはこのままやっててもあかんなと思って、うんではい、初心に帰ろうと思いまして、
はい、
でそこでやっぱり作家になりたかった、うん、なりたいんだからそれを優先しようと思って、
はい、
あの小説を書く時間が取れるような、うん、あの事務職9時、はい、9時5時で終わって、はい、休みがちゃんと ある取れる仕事にしようと思って切り替えて、
はい、
あの探してそれでもあの、うん、決まったの本当卒業のギリギリだったんですけど、はい、
なるほど。それで小説を書いて、
はい、
それはどこかに応募されるわけですか？その
作品は。はい、そうですね。で就職したことで帰って、うん、あの学生の頃はなんかそのうち、うんいつかやればいいやろみたいなとこはちょっとあったんですけど、はいうん、その小説そのうちまあなれるやろみたいな、はい、あのちょっとぼんやりした、
うん、
あの気持ちがあったんですけど就職したことによってなもう早くこう行動に移さないと、
はい、
道を作っていかないといけないって、
はい
はい、かえってこう自分で焦る気持ちが湧いてきて、うん、それは本当就職してよかったなと思ってるんですけ ど、
なるほど。
でそれで就職してすぐに書いてで半年ぐらいで書いたの、うん、小説を文芸賞っていう賞に応募して、
はい、
でそれが最終選考に残って、うん、で賞はいただけなかったんですけど、
はい、
あのその後編集者の方から短編書いてみますかって言われたんではい書きますっていうそれがで、うん、デビュー作です。
なるほど、
はい、
でもその道のりを考えると早いですよね。就職はしましたけどそこで、はい、あやっぱり自分は小説家になりたいと思って、
はい、
ちょっとそこで駆け足になるじゃないですか、
はいはい
うん、で半年で書いて、
はい、
それがまたきっかけになって、
はい、
短編をお願いされて、
はい、
小説家になっていくっていうのは、
はい、
すごいなんか自然な流れですね。
いや自然なあの、
うん
ね、運が良かったっていうのもあると思いますし、
いえいえいえ
はい、
なるほど。
でまあその後は結構でもあのデビューはしたものの、うん、なかなかあのなんだすごい地味なデビューだったんで、うん、こう皆さんに呼んでもらうまでがちょっとまた何年かかかったんですけ ど、うん、
ど
でもそれでもやっぱりこう、まあ、とにかく早く人に呼んでもらいたいっていう気持ちが強かったので、うんうん
はい、
なんかその早くデビューできたっていうのは良かったかなと思ってます、
う
ん、
そうですね。
はい
はい、ではここで一曲おかけしたいと思うんですけども、
はい、
普段柴崎さん音楽聴かれますか？
はい聴きます。あの好きです、はい、
なるほど。この曲を選んだ理由ってございます？
はい、あこれあの、はい、楽しい曲
なので楽しい曲、
はい、
好きな曲なんですか？
はい好きです。
なるほど。あの
せっかくだから楽しく聴、
はい、
いて楽しくなる曲がいいかなと思って、
は
い
あはい、
選びました。はい、
はいでは柴崎さんの方から曲紹介の方をお願いします。
はい、じゃあ猫眠るウィズ二階堂和美で猫がにゃーって犬がワンです。
堀本裕樹17音の夜。